らの心、風の気持ち、気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は気象に関わる神社についてお話ししたいと思います。皆さん、今年のお正月は初詣行かれましたか？私は実は年末だったんですけれども、気象神社というところにお参りに行きました。気象神社は東京の高円寺の駅の近くにあります。気象関係者の間では結構知られていまして、1月と8月に行われる気象予報士の試験前にお参りに行ったなんていう方もいらっしゃいます。私は今回初めて行ったんですけれども、氷川神社という神社さんの一角に立っていました。祀られているのは矢心思いかねの御事で、その名前の意味は多くの人間の知恵を一堂に結集させることができるということだそうです。また晴れ、曇り、雨、雪、雷、風、霜、霧など8つの気象現象を制御するとも言われているそうですよ。もともとは1944年昭和19年に大日本帝国陸軍の陸軍気象部の構内に造営されたものが、戦後高円寺の氷川神社に移されたとか、陸軍の気象観測員の皆さんのお祈りも受け止めてたんだなって思うと感慨深いものがあります。てるてる坊主のお守りがあったり、下駄の形をした絵馬が奉納してあったりしたのはさすがだなって思いました。さて、年も明けて初詣、私は横須賀にあります雷神社というところにお参りに行きました。雷ってね、雷のことです。雷神社ってお読みするのかと思ってましたが、正式には雷神社のようです。昔々ある時、突然ものすごい稲妻と雷鳴が鳴り響いて、祈りを捧げていた12人の乙女たちのところに雷が落ちたのですが、そばにあった白神の木に雷は落ちて、木は黒焦げになりましたが、彼女たちはかすり傷一つなかった。その白神の木をご神木に神社を建てたという言い伝えが残っています。雷が近づいている時に木の近くにいたら、即撃雷、即はそばっていう字の即ですね、で打撃の撃ね、雷で即撃雷といって、木から人間に雷が飛び移ってしまったかもしれません。すぐに安全な場所に避難できない時の最終手段として、高い物体のてっぺんを45度以上の角度で見上げる範囲で、その物体から4メートル以上離れたところで姿勢を低くしましょうという保護範囲っていうのがあるんですけれどもね、多分彼女たちはその4メートル以上離れた保護範囲にいたのかななんて想像してしまいました。いやいや、雷神社の話に戻りますと、1581年に現在の場所に移築されたんですけれどもね、今の雷神社の境内には樹齢500年を超すと言われるイチョウの大木がありまして、とっても堂々としていて素敵でしたよ。皆さんのお住まいの近くにも雷神社のように気象に関係する神社やお寺さんありませんか？全国各地にいろいろあるようなので、私も他の場所も訪ねてみたいなって思いました。今日は気象に関わる神社についてお話ししました。ではまた。